ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も奈良県警察の方と一緒にお伝えしてまいります。奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、松田さんお願いします。はい、令和7年も松田さんは元気いっぱいですね。
はい、もちろん元気いっぱいですよ。はい、北山さん、お正月終わりましたね。
終わりましたね。
北山さんはお正月どうやって過ごされていましたか？
お正月1日はお仕事があったんですが、はい、2日3日とお休みがあって、はい、ちょっとゆっくりしたり買い物に出かけたりしておりました。
あ、よ、いいですね。うん、私はですね、はい、もうほとんど家にいました。うん、
はいはい。
で、まあ、実家にちょっとちょろっと帰ったぐらいですね。それでですね、うん、まあ、あの実家へ帰る途中なんですけども、はい、平常休席で、うんうん、久々にたこ揚げしている人を見て、はい、うわ懐かしいなって感じたんですけれども、
たこ揚げって懐かしいですよ ね、
懐かしいですよね。
今なかなかその街中でたこ揚げができる場所がなかったりしますので、うん、平常旧跡っていうね、はい、もう本当にあれだけ広いですから、はい、やってもやっても人と絡むことも
ね、
はい、ね、ああいう場所って貴重ですよ ね、
はい、よくね、小学校の時も本当いっぱいしましたけどね、うんうん、
はい、
で私が子供の時は、はい、お正月といえば、うん、まずお年玉を持って、うん、大阪の百貨店に必ず行って、はい、北山さん知ってるかな、ゲームウォッチっていうのをね、うん、必ず買いに行ってたんです。
ゲームウォッチ
知らないですよね、はい、すいません、これが分かるリスナーさんは私と同年代ってことですね。
はい、
ちっちゃいね、うんうん、手のひらサイズのゲームがあって、それを必ずね、はいはいはい、買いに行ってました。それと、お正月といえば親戚みんなで人生ゲームとかね、オセロをするのが我が家の定番でしたね。はい、これがね、もうまたむちゃくちゃ盛り上がるんです。
盛り上がりますよね。はい、なんかボードゲームって結局やっぱ面白いなっていうのを大人になってからも思いますよね。
はい、で、北山さんのお正月の定番って何ですか？
お正月の定番といえば、はい、お雑煮。
お雑煮、私も食べましたよ。お餅美味しいですよ ね、
お餅を3つ4つたっぷり入れて、はいはい、食べるんですけれども、
味は
味はすましなんです。うち、
おすましですか？はい、うちもそうですね。
はい、奈良県としてはちょっと珍しい、
ね、そうですよね、ですけれどもね、お出汁の方が、
はいはい、ね、まあ、それぞれ皆さんのお正月の定番というのもねあると思うんですが、はい、では早速今日のトピックスに行きましょうかね。
はい、はい、はじめに奈良県の交通事故発生状況をお知らせします。
はい、
奈良県の令和6年の交通死亡事故の死者数なんですけれども、実は23名の方がお亡くなりになっています。
うん、
で中でも、昨年11月12月が、うん、連続して交通死亡事故が発生したんです。でその、11月12月でなんと奈良県で8件も死亡事故が発生したんですね。でそのうち6件が夜間の事故でした、ね、皆さん、あの交通事故本当にお気をつけください。
はい、
ということで、では本日のトピックスは、うん、マナーアップ大和路2025です。
はい、
マナーアップ大和路の大和路を頭文字にしてお話を進めていきますね。うん、
はい、
では大和路の
夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯。
はい、北山さん、ご自身の服やカバンなどに反射材、はい、ちゃんとつけてますか？
はい、反射材はもうこの番組でねたくさんいただいてますので、はい、いろんなところピカピカさせております。
はい、はい、夜間に反射材を着用することで、うん、車のライトがそこに当たるとピカーッと光って、うんうん、
はい、
ドライバーに自分の存在をね、知らせることで早く気づいてもらえるんですね。うんうん、
はい、
反射材を着用せず黒い服を着ていると暗闇に紛れてしまいます。ね、この時期コート黒とか茶色、うん、グレー多いですのでね、はい、ぜひ皆さん明るい服装反射材つけてください。
はい、ね、この夜に車を運転していて、はい、暗闇に歩行者がいてびっくりするなんていうことっていうのもね、はい、あったりしますが、はい、あの街灯なんかがあれば少しは見えると思うんですけれども、はい、街灯が少ないところとか、あと真っ暗な道であれば暗闇に紛れて全然わからないことっていうのもありますもんね。
そうなんですよ。うん、だから私もね、車で通っているとき、うわこんなとこに人がいたって何度もあります。うん、 はい、だからね、よく目を凝らして見ないといけませんよね、
う
ん
う
ん、
はい、もうまさに反射材はお守りということにもなりますので、はい、ぜひね、あの皆さんもホームセンターとか100円ショップなんかでも販売されていますので、反射材身につけてみてくださいね。
はい、お願いします。で、それから夕暮れ時には車のライト、うん、ね、ライトは早めの点灯をお願いします。
はい、
視認性の向上と自分の存在を周囲に知らせるためなんですね。うん、車のライトはハイビーム上向きと、はい、ロービーム下向きがあります。
はい、
今の新しい車は自動で、ね、うんうんうん、結構切り替わるみたいですけれども、はい、対向車や前に車がないときはハイビーム、うん、ね、上向きを活用しましょ う,
そう、このハイビームとロービームって見え方全然違いますもんね。
そうです、
はい、私もよく切り替えながら走ってます。
はい、それから皆さん、あのハイビームはもちろんなんですけども、うん、車のライト、日が暮れるだいたい1時間前からライトオンです、うん、
はい、
ね、今の時期でしたらだいたい夕方もう4時過ぎにはね、うんうん、ライトをつけていただきたいと思います。
はい、
はい、次、マナーアップ大和路、大和路の
待った飲酒運転、ハンドルキーパーで安全安心です。
はい、ハンドルキーパーとは車で飲食店に行き飲酒するときにお酒を飲まない人を決めておき、うん、仲間を安全に自宅まで送り届ける運動のことです。
はい、お酒を飲み始めるとそのお酒の勢いで正常な判断ができないってこともあるかもしれませんよね。
はい、
だからきちんとお酒を飲む前にハンドルキーパーを決めておくことも大事ですよね。はい、
そうなんです。そして昨年令和6年11月1日から、うん、自転車の飲酒運転も罰則が強化されました。
はい、そうですよ、自転車ももちろん飲酒運転ダメですよ。
はい、自転車で飲酒運転を行った場合、うん、酒気帯び運転で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
はい、
また飲酒運転する者にお酒を提供した場合、うん、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
はい、
うん、飲酒した人だけでなく、車を貸したり、うん、ね、お酒を勧めたり、うん、同乗した人なども処罰の対象となります。
はい、飲酒運転は絶対に許されるものではありませんよね。周りの人も声を掛け合って楽しくお酒を飲んでほしいですね。
はい、ドライバーや自転車などの車両のに乗るのであれば、乗るなら飲むな、うん、でお願いします。
はい、
では次、大和路のとは
止まって譲ろう、横断歩道は歩行者優先です。去年もこの話ってたくさんしていただきましたが、
はい、
実際奈良県ではどのくらいの車が止まっているんでしょうか。
はい、JAF さんの昨年令和6年8月の調査結果では、
はい、
信号機のない横断歩道での停止率は全国平均が 53.0%、うん、奈良県では 55.9% でした。
うん、
その前の調査よりはちょっと上がってますよね。
うん、でもこれ喜んでいい数字とは言えないですよね。
はい、そうなんです。信号機のない横断歩道での停止率は上がってきているんですけれども、うん、重大な事故は未だに発生しています。
はい、
100% が当たり前にならないといけませんよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね、止まらないと違反ですよね。
はい、横断歩行者等妨害等違反になるんですね。
はい、
これは奈良県警察だけがこの違反の取り締まりを強化しているわけではなくて、全国の警察で横断歩道の取り締まりを強化しています。
うん、はい、
普段通り慣れた道でも、旅先の道でも皆さん横断歩道を通るときは渡る人がいないかなってしっかりと確かめてくださいね。
はい、お願いします。
はい、それから奈良県警察では渡るならレッツサインという運動をしています。
はい、道を渡るときは大人や子供年齢に関係なく手を挙げて横断歩道を渡りましょうですよね。
はい、それです。車の運転手さんにしっかりと気づいてもらえるように、うん、渡ります、渡っていますと分かるように手を挙げて渡る意思表示をしましょう。う
ん、はい、手を挙げる、確かに横断歩道で手を挙げているとドライバーからもよく目立ちますよね。
はい、手を挙げて渡る意思を見せることによって、うん、ドライバーさんも止まりやすいですよね。
うんうんうん、
でもちょっとね、手を挙げるの恥ずかしいと思われる方は、はい、その場合は手を顔の前にね、
うんうん、
ちょっと前へ差し出すっていうのも合図になります。
はい、
それとね、それもちょっと困ったなっていう方は、
はい、
近づいてくる車の運転手さんと 目をビビビビビと合わせますよ、うんう
んうん、アイコンタクトってことですね。
そうです、うん、渡りますよってね、しっかり目で合図を送ってください、
はい、とにかく渡る意思を伝えるですね。
はい、もちろん車が止まってくれてもその車の横をすり抜けてくるバイクや自転車が来るかもしれません、
うん、
渡ってる間もすり抜けたり曲がってくる車がないか、ね、安全確認をしっかりしましょうね、
はい、渡る前も渡っている最中も安全確認が大切なんですね。リスナーの皆さん、横断歩道を渡るときは
レッツサイン
でお願いします。
やっぱり良かったですね、息が息が合いました、良かったです。
リハーサルはしてません、
はい、はい、では最後の大和字の字は、
はい、自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転です。
はい、去年の11月1日からながら運転や飲酒運転の罰則が強化されました、
はい、
自転車を乗っておられる皆さん、自転車は交通ルール関係ないではありませんよ、うん、また自転車利用者さんは自転車安全利用5則を守って自転車の利用をお願いします。
はい、この自転車安全利用5則5つあったかと思うんですが、教えていただけますか。
はい、北山さんよく覚えてくださってましたね、うん、
はい、
では5つ行きますよ、
はい、
自転車安全利用5則の1つ目はせーの、
車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
はい、自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です、
はい、
しかし、青色の、ね、標識、普通自転車歩道通行課の標識があるとき、または13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、うん、体の不自由な方は歩道を通行することができます、
はい、ではもう2つ目いきましょうかね、
はい、はい、2つ目せーの、
交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
ね、もう交差点の事故本当に多いです、
うん、
ね、曲がってくる車とかもありますので、うん、交差点では右左周りをよく見て安全確認をしてください。
はい、お願いします。3つ目いきましょう。
はい、3つ目、せーの、夜間はライトを点灯、自転車のライトね、しっかりつけてくださいね。これは自分がここにいますよって気づいてもらうためにもあるものです、う
ん、はい、じゃあ4つ目です。
はい、せーの、
飲酒運転は禁止、
ね、先ほども言いました、自転車も車の仲間です、うん、絶対飲酒運転ダメです。
はい、車と一緒で飲んだら飲むな、これをねお願いいたします。じゃあ最後に5つ目です。
せーの、
ヘルメットを着用。
北山さん、うん、ヘルメットはね、自転車の交通事故で亡くなられた方、うん、半数以上の方が頭に致命傷を負っておられます、
うん、
だから必ずかぶってください、
うん、ね、正しい着用というのも必要ということになりますので、はい、あの頭のサイズに合ってないとか、はい、顎紐がねゆるゆるになってるとか、
そうなんです、
あとねこけた時にヘルメットだけ飛んでいくとかね、うん、そういうことがないように、はい、ヘルメットをかぶった時にこう左右頭に動かしていただいて、はい、でフィットしているかっていうのを確認することも大切なんですよね。
それとっても大事です。
はい、はい、皆さんね、命を守るために正しく着用するようにお願いいたします。はい、ではそろそろ時間ということで、最後にいつもので締めたいと思います。
はい、今日も明日も
交通安全よろしくね。松田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。